お待たせしました。本日の3人目は三井秀樹さん。どういうお仕事内容かうまく説明できません。ただ私たちが考えているのは熱意の人、熱血の人というのは今日もそういうお話になると思います。よろしくお願いします。
座らせていただきたいと思います。今お見せしているのは別に私が作ったわけでも話に関係あるものでもありません。ちょっと暇かなと皆さんが必要だと思ったんで持ってたコレクションの中から、お見せしています。基本的にはネットでですねバナー広告も含めて面白いのあるなと思ったらほとんどダウンロードして自分のコレクションにして暇の時見てると。そういう暗い趣味があります。これもうちょっと見てても面白いんですけども、じゃあその間に自己紹介しておきます。もともと何屋かっていうと今は普通のウェブサイト構築の、プロマネみたいなことになってます。で4月1日で、転職しまして、それまではリニューアル、後でちょっとお見せしますけれどもそれをやっていました。やってで今もやっています。で今日もちょっと遅れてきたのは実は朝から、そのリデュアルについてどうするみたいな話がちょっとあったんで、遅れてしまいました。申し訳ありません。で、で転職する前は NRI っていうところにいて、研究所で、私は別に研究だけしてたわけではないんですけども、一応やった中ででっかいのは JAL のサイトですね。 JAL のサイトっていうのは JAL の中のフラッシュで、予約が取れる、分析参照ができるっていうそこの部分のそこも PM みたいなもんだったんですけども自分でデザインもしたし、自分のテスターもにもなりました。で子供3人いるけど何歳と何歳何歳の子たちが乗るにはどうやったらいいのかとかそういうテストケースをやったりとか誰がやってますかそれをちゃんとやってますかとか、もう至るところをクリックしてフラッシュがバグを起こさないかとかそういうことまでやってました。だいたいあれは最後の方関わったのはテスター入れたら10人ぐらい関わってたんですけれども、それの、まとめ的な交通整備役ですね。だからでそこで寝泊まりもしながら、現場ももう一回体感してずっとそこまでひどい、はっきり言ってひどかったんですけども、ひどいプロジェクトはあんまり過去なかったんですけども、やってみてやっぱり現場いいなと、つらかったんですけどもいいなと思って、今回の転職は一緒にやったセカンドワークというところに行ってます。ということでちょっと長いんで、これ延々続くものなんですけども、これ60何系の SWF です。すみません話変えますけど、その60何系でアクションスクリプトで計算してるだけでずっとほったらかすとマウスのカーソルをあんまり動かさなかったらこいつも何もしないっていうずっと見てなさいっていうのを強制する SWF なんですけども非常によくできてる、すごいなと、もうすごく見るたびにやっぱ私は感動してるんですけども、でここに例えばロゴがセカンドファクトリーって後ろにあったとしたらなんとなくみんな覚えてくれるんじゃないかとか、こうそういうテレビみたいに強制的に CM の時間ですってこう流されるよりもこれってなんだろうっていうのとこれって見てて気持ちいいよねっていう人たちの間で、ちゃんとマーケティングできるっていうようなこともウェブでは可能かなと。で特にニュースサイトで横でバナーででっかいバナーでお金持ってるところが派手なアニメーションをつけてグリグリやっててニュース読みながらすごく気になるみたいなそういうバナーを作るのよりもこれを見に来てくださいって言って印象付けるってそういうマーケティングみたいなそういうのもこれから出てくるのかなと。ただこれが作れるのは相当の人なので多分世界に何人いるんだろうという世界なんですけども、でもそれはそれで一つの生き方だしそういうのに近づいていきたいなと思いもあって転職もしました。で転職の話もちょっとでこういうのがありますということで、すいません探し方も忘れたんですけど、どっかの誰かが教えてくれてこれいいよって言ったんでファイルはエッグっていうんですけどエッグ .swf っていう名前で、ちょっと探して見つかるかどうか分かりませんが興味あれば探してみてください。で、じゃあ本題の方に行きたいと思います。UI の復権ということで、これはページ2006今年の2月にやった、プレゼン、ページ池袋でやってたものなんです。 ですけれども、これを見に来られた方っていらっしゃいますか？ダブってないですか？これだけではやりません。ちゃんと新しいものを作りましたけれども、一応ちょっと一番まあまとまってた、まとめになったかなと思うので、ちょっとこれから入りたいと思います。まあ、ユーザーインターフェースの復権ということで、ちょっとまだ前の会社のロゴが残ってますけど、まあそういうタイトルでやらせてもらいました。で、今回も基本的にはそういうタイトルで、タイトル上その恋せよウェブやとかっていうのはですね、最後の最後に編集長が何かつけろっていうのもあって、まあ変に熱いからそういう副題つけたらっていうのでついたものです。で、やりたいことは今の流れ、ウェブがどんな風に流れているのか、私がどんな風に捉えているのかっていうのと、これからまあ3年後ってどうなんだろうねっていうのと、まあ、自分の転職話をちょっと掛け合わせて話したけど、で、この時に、テーマにしたのは3年後、自分がメインプレイヤーで、まあ、何がメインプレイヤーか人によって違うんですけども、にいるためにはどうすればいいかなと、何すればいいかな、今何やっておけばいいかなっていう、そういうことをちょっと考え始めました。で、それを頭に置きながら、まあ、ちょっといろいろ見ていただきたい。でこれは、まあ、マクロメディア、旧マクロメディアがよく使ってた、ウェブってどういうふうに発展していくよねっていう例なんですけども、まあ、メインフレームとダム端末、ダム端末を多分知らない方も多いかもしれないんですけども、まあ、あんまり賢くない、ただ表示するだけっていうものですね、基本的にやって。で、メインフレームっていうバカでっかくて、バカ高いマシンがあって、そこから情報が流れていく、それを全部受け取ると。でそれを見せてくれるだけっていうのが、まあ、そういう時代がありました。で私もほんのちょっとかすっただけなんですけども、でその後クラウドサーバーの時代に行って、まあ、マイクロソフトがうんと伸びてる時代ですね、VB を代表されるものでどんどんどんどんいろんな、常駐型の各パソコンの中に常駐するっていうそういうソフトを、やってとサーバーと連携しましょう。 でも、まあ、そういう時代がありました。でその時にはコストパフォーマンスは悪かったんです。何が悪いかっていうと、作るのはそんなに慣れてくれば大したことはなかったんですけども、その配布する手間がすごくかかってました。でその辺でちょっと高いなってみんなが思い始めて、一発目はいいんですけど、バージョンアップしていかなくちゃいけないんで、そのために全部の PC をいろいろいじんなくちゃいけないっていうのは大変だった。でだけどユーザビリティは高かった。でそれがまあウェブに行って、ユーザビリティは落ちましたね。まあ、あんまりHTML 屋としては認めたくはないんですけども、でもまあ限られた制限はかなり増えたかなと思います。でその分、配布はすごく楽になったんで、っていう、まあ、こっちの世界に流れてきて、でコストパフォーマンスもユーザビリティもどっちも高いものもリアリッチインターネットアプリケーションっていうのを目指しましょうねっていう、まあ、こんな風に流れていくでしょうと。でこれはまあどんな人に聞いても大体まあ合ってるんじゃないのっていう考え方なんですけども、それとまあ掛け合わせて何を思っているか、まあ、これも今までいろんなところで言ってきたものなんですけども、基本的には上 の、まあ、前の会社 NRI みたいなところで言うと、システムっていうのはフロントとミドルとバックエンドだけである。それだけ考えてそれをうまく設計できる人が優れた SE でありエンジニアでありウェブである、そういう定義でまあシステム屋であるっていう、そういうまあ半分プライドを持ってやってるんですけども、だけどまあ、それを人間が使ってるわけですね。で何か入れてアウトプットする。でだけどこっちのことはあんまり考えないで、このシステムのとこだけ考えてて Java の話ができてどうのこうのバックのデータベースがどうだっていう話ができたら偉いでしょっていう世界ですね、はっきり言ってしまえば。でだけどちょっと違うでしょうと、まあ、この私は NRI に8年いたんですけども、そういうふうに思ってきました。で何が違うのかっていうと、システムって例えば会社から見て投資対効果みたいなことをウェブにも求められる。でそれを考えていくと、ここの人間を無視してどうするんですかっていう話にやっぱり行き着いちゃう。ここシステム、ここがあんまりにも早くてもそれを使ってる人間が追いついていかない、この人が不快に思いながら使い続ける UI だったら、これシステムとしてやっぱりおかしいんじゃないですか。でちょっと著作権の関係もあって出せないですけども、広角機動隊っていう漫画の中でサイボーグでロボットみたいな、ここだけロボットにします。で何か荷物を持った時に、ここのそのロボットは何キロ持っても大丈夫なのに作られていても、人間と接点のここのところはそんな何トンものものこの手が持ったところで持てるわけがないんですよね。でそれと同じような状況が今のシステムには来てるのかなというふうに思って、すごくまあ悶々としてました、私は NRI の中にいながら。で誰と話しても通じない。 で、これこの人トレーニングすればいいじゃんってみんな言うんですね、エンジニアは。で、いやそりゃそうなんですけど、じゃあトレーニングのマニュアル誰書くんですかって言った途端に、いや俺は嫌だよってこういう人たちは言う。で、誰がそのシステムを作ったんですか、これですって。で、その自分たちで作ったものを誰にも説明できないものにしておいて、さあ慣れなさいっていうのは、それはどうかしてるでしょうっていうところがやっぱりあった。で、マニュアルを書くのはでもじゃあ好きかって私も嫌いです。じゃあどうすればいいか、マニュアルレスにすればいいんでしょう。マニュアルがなくても使えるようにしましょう。ここの UI に価値を持たせないと、多分、今後いいウェブとかシステムってできないんじゃないか、そういうふうに思ってきます。それで UI にもっともっと、関心が集まるだろう。これから集まっていかなきゃいけないだろうというふうに思っています。だからマニュアルを作るとか、まあ、それをまた翻訳しなきゃいけない。海外に持っていくなら、それとかトレーニングシステムを作る、e ラーニングを作る。やっていくって、そういう方向でどんどんどんどんお金をかけていって、はい、いいシステムですっていったところで、多分競争力あると思えないんですね。誰もが何も考えないでバッて使えるっていうのが一番だと思うので、それを考える技術を見つけましょうよっていうか、それそっちの方向向きませんかっていう話をして、でそれをさっきのこの絵ですね、この絵と合わせて考えると、まあこれ日経の方にもちょっと書かせてもらったんですけども、どんな風に考えてたかって、まあ普通の人には使えないっていうレベルのもの、当時ですね、10年ぐらい前、そのメインフレームを使ってる人たちって、やっぱり IBM のなんとかかんとかっていう数字、何桁かの数字を見て、それを扱ってるっていうのは、それはプライドなんですね。もうそれに触れる人自身がその もちろん限られてましたし、そういう世界に人で、そこに触れることにがスペシャリストって呼ばれてることっていう壁が一個あって、その上に自分が乗ってる、その上でプライド持ってるし、いい仕事もちろんしてました。でそれがだんだん普通の人にも使えるようにしましょうよっていうのがクライアントサーバーとかウェブの時代の話だと思います。でそれが今どうなってる、リアかどうか、リアっていう名前がいいかどうかとか、フラッシュがどうかとか、Windows なんとかがいいかっていうのは、それはちょっと置いといたとして、普通の人にも使いやすくしましょうよっていう時代に入ってきてる。まあそれは先ほど あの私の前の2人の方も多分同じことを言ってたと思うんですけども、こういう時代に入ってきてる。で直近じゃあ自分に一番切実なのは何かって、私はまあ、自分の親はちょっと見捨ててるんですけども、嫁さんの実家っていうのは青森ですね。で自分の子供たちをすごく大事にしてくれるので、まあ、別に私の親が大事にしてくれないわけじゃないんですけども、まあ、やたら可愛がるんで、まあ、それなりの愛情も愛着が出てて、自分の親よりも電話はするんですけど、言葉も通じないですね、津軽弁で。1往復、2往復したことはない。今まで十何年、結婚して十何年で付き合いあるんですけど、こう私が言ったことは分かるんですけど、向こうの言ったことは私が理解できないんで、こう通訳をしてもらいながらでもあんまり会話として成立しないんですけど、でもネットで何かいろいろしたいって言うとサポートしなくちゃいけない。でしたいんですよ、したくなってるんですね、愛着があるから。でその時にやっぱりすごい面倒くさい、 Windows でいろいろ教えると、でここでこういう設定してくださいっていうのも嫌で嫌でしょうがなくて、早くなんとかなんないかなと思う。でまあその OS の話はちょっとでかいんでちょっと置いといたとしても、ウェブで何かやりたいって時には、まあとりあえずブラウザ立ち上げるまではやってくれるようになったので、その後もうちょっと何か買いたいって言ったらこうやったらいいですよとかって言いやすくなってほしい。でそういうサイトに関わっていきたいなってやっぱ思ってきて、でそれって何かって、やっぱり使えないから使える、使いやすいっていうふうにこうやって持っていってる世界なんだろうと。で、自分たちの仕事は多分そこだろうと。で、私にとって一番楽しいのはその瞬間なんですね。で、よくまあ UI 語る人が言うのは、使いやすい時代、ところまで UI が来ると、それはもう UI が見えない、透明になってるっていうような言い方を何人かの人がしてます。で、こう、私の努力がわからないんですね。つまり先ほど その緊急事態の時には出てこないと、その画面を見ることがないかもしれないわけですよね、地震が起こなかったら。でそのうちリニューアルがなったら来られるかもしれないけど、誰の目にも止まらないうちにその役目を終えてしまう可能性もあるわけですよね。でもそれでそういうのでいいと思ってるんですよ、私は UI って。で誰が苦労したかはともかくとして、正義の味方みたいに誰が戦ってるか分かんないけど一生懸命やってる人がいて社会が守られるみたいな、なんかそういうのって、まあ、昔ながらいいなと思って、子供の時はいいなと思ってたんで、そういう役にウェブやってなっていくんじゃないかなと。だから誰が作っていくかって、まあ、私はクレジットする方なんですけども、名前をちゃんと書くべきだとは思ってますけども、 まあそれはあんまり、威張らなくてもいいかも。でここに携わることに、プライドを持って暮らしていきたいなと。で、その辺を考えていくと、今まで、まあ、2005年までってどんな感じかっていうと、この普通に使えないものを普通に使えるようにしていく。でそれって例えば、Google にしてもそうですし、Amazon にしてもそう、いろんなサービスとか、こう図書館で一生懸命調べなきゃいけなかったようなものがもうブラウザあれば本にすぐたどり着けるわけですよ。買えるかどうかちょっと言ったりして、すぐ何かっていうのは調べることができる、そういう時代にまで来た。でその人たちのことを、まあ、クリエイターって今までは言ってたのかなと。だけどでこの普通の人にももっと使いやすくするっていうのは天才の人たちで、この人たちはもう雲の上の人だよねって半ば思ってたと思うんですけども、でも、これから多分2005年の後半から2006年これ以降っていうのは、ここをクリエイターっていうんであって、この人たちコーダーって呼ばれると私は思ってます。ただ物を作ればいいでしょ。だってなぜかっていうと、もうツールが賢くなってるからです。本当に昔曲がりとかでこうプレゼン見に行って、データベースのなんか定義書パッてやったらこうフォームがバーッとできます、便利でしょっていうのは実は全然便利じゃなかったんだけども、今のツールはもっとやっぱ賢くなる。でどんどんベンダーたちは賢くしていってるツールを使って、エンドユーザーもそれを知ってるんですよ。なんか便利そうなツールがあるよ、使えないけども、ドリームウェーバーをみんなが使えるとは思えない、青森のじいちゃんが使えるとは思えないですけども、でもあることはなんとなくは知って、でそれを我々は使っていて、作っているんだから、ここをやれるのはもう当たり前なんていう世界に多分いずれ来ると思うんですよ。でじゃあ我々ってのはウェブ屋です。ウェブ屋が何をやれるかって、ここの人たちになれることでしょう。でさらにその言葉も分かんない人たちにもっと使いやすくできる人たちが天才であって、普通の人にも使える状態にもすでになって、これを次のステップアップしましょうっていうのが我々の仕事なのかなというふうに思ってます。でまあいろいろその歴史を考えてみたら、まあ、私は95年ぐらいからウェブをちょろちょろと触り始めて、まあ、考えてみると95年ぐらいからって、まあ、新規開発ですよね。みんな会社に玄関がないのは恥ずかしいでしょっていうような半分脅し文句で一生懸命ウェブをどんどん立ち上げてた時代で、ところが、まあ、ある時になってみんな同じ玄関じゃダメじゃんっていうんで、演出がちょっとひどくっていうか重くなっていって、でところが、まあ、ネットがついていってなかったわけ。皆さんの家には、で私もずっと引く細いパイプでしか見てなかったですけども、それでもすごくもうバンバンビデオとか頑張ろうみたいな時代があって、半分迷惑だなっていう時代があったわけですね。でそれがまあ2000年越して3年、まあ、2001年2年ぐらいからマルチデバイスとかっていって、ワンソースマルチユースみたいなことを言って、夢みたいなことがいっぱい言われたわけです。1個コンテンツ作ればその携帯用にもウェブ用にもなんとか用にも何でも提案できます。誰が書くのか全然議論しないのは、そんな話が出てきた。でだけど、かたやいっぱい作っても大変だよねっていうのと、統合が起こってきた、買収が起こってきて、A 社だったものが銀行みたいに A、B、C ってこう名前がずっと連なるような会社名になっていく時代になるわけですね、この辺から。でサイトも一生懸命こうくっつけられるようになってきた。でその時代そうなってきた時に、そのフォーマットとかちゃんと合わせましょうよ。で A 社の名残がある、B 社の名残があるみたいな、そういうのってやっぱ恥ずかしいですねっていうのが出てきて、フォーマッティングとかこう標準とかっていうのがすごく出てきてて、それにまあ合わせるように JIS みたいな感じが出てきたのかなと。で、まあ、アクセスビこの JIS がうんぬんってちょっとまあ避けますけど、好きじゃないんで避けるんですけども、まあそういう時代もあります。そういう時代を経て、それで今どういう時代に入っていってるかっていうと、私はお金かける時代なんです。先ほどのトヨタの例も見てて思うんですけど、多分もし小さな事務所みたいなところで働いてる人にとってはそんなの夢の話じゃんと思ってるかもしれないですけども、あんまりそうじゃないなっていうのが実感です、私は。すごくお金をかけるところがでかい、例えば NRI みたいなところ、 SIR にお金をたくさん出して、作ってもらえればいいものができるわけではないっていうことをもう学習したんですね、この間に。でかいところとかネームバリューだけでやってももうダメだっていうことをスポンサーは知ってます、絶対に。でだけど当たり前のものを作ってももう受けないねっていうことも知ってます。なので小さなところにとか本当にただ暑苦しいやつ だけでは買ってはくれないんですけども、すごく熱意があるとか、ちょっとこいつ面白いなと思っている人たちに、お金をかけるようになってきてます。私はそう思ってます。で、そういう、まあ、時代背景の中で、ウェブ屋としてどういうことをやってるかっていうと、まあ、昔ですね、95年ぐらいって、まあ、ページ作れますっていう、それでメモ帳でも作れるのに、これは実はお金かかるんですとかって言って、シャープの FFFF っていうのが白であるとかって、それだけ知ってるだけでもお金になりました、この当時は。でそれがリソース、ジフをどう軽量化するかの時代、フォトショップどう使い込むかっていう話で、ファイアワークスが来るまで一生懸命これだけで食えた時代がちょっとありました。でその後でいきなりですね、スクリプト書けなくちゃいけない、 CGI 書けなきゃ使い物にならないっていう時代が来て、デイビー連携の話が来るわけですね。でその後で、ウェブそのまま印刷すりゃいいじゃんっていう話が、実は PDF でちゃんと配りたいっていう話が来て、印刷系との結びつきがすごく強くなる。で、まあ、昔からもうちょっと前からありましたけど、映像系とかその印刷をするできない、そもそもできないものだけど訴求力あるよねっていうものが出てきて、で、iPod とかも後押しもあって MP3 っていう、そういうその音系がどんどん出てきて、このちょっと前まではサイト入った途端に音が鳴るってみんな嫌がったんですよね。嫌で嫌でしょうがなかったのに、 MP3 サービスしましょうよとかっていきなり手のひら返すように、まあ、スポンサーも言うようになってきて、で、まあ、そうこうしているうちにいっぱい作ったけど、みんなでちゃんとたどり着けなきゃダメじゃんっていうんで検索エンジンが出てきて、で先ほど言ったようにこの辺ですね、回収、統合回収をされてる間にやっぱり標準化しましょうよとかテンプレートしましょうよとかっていうニーズが出てきて、一箇所一個作ったらヘッダーフッターぐらいはちゃんと合わせましょうよっていう、そういうものが出てきて、ドリームウィバーとかもゴライブとかもそういうのをどんどん合わせてきた。でそれに追いかけるように、実は昔からできたんだけども CSS が実はこんなにすごかったんだっていうのが、去年一昨年ですね、一昨年ぐらいにドーンと出てきて、ウェブ屋の中では今 CSS 書ける人が一番多分引っ張りだろうかと思いますけども、そういう時代が来てるっていう、まあ、ここまで来てて、で、まあ、もうそれをもうちょっとチーム的なことを考えてどんな風に動いてきたかっていうと、先ほど、まあ、ちょっと言ってましたけど、まあ、情報提供してましたねって、こぞっとサイト作ってましたね、 HTML の基礎分かってればよかったですね、で個人でやれたんですね、この時は。でそれが、結構統合の時代に入っていって、で情報量が勝負だと思い込んでた時代があります。でそれで、一生懸命統合しましょうっていうけど、まあ、まあそういう時代があって、その時は大量生産ですね、とにかく作れ。でこの頃に悪しき、習わしができて、ジフ1個300円ねとか、でかいメーカーがその変に値段を下げちゃったんで、悪い品質のウェブがどんどん増えていったわけですよ。それで、自分たちは1個3000円ですって売るわけですね、エサイラは。でそういうのでいいものができるわけがなくて、でまあ片やそういう値段価格破壊が起こしつつも、でもやっぱ統一感しましょうよっていう流れも実はあって、でも片や同じ部署の一人が A さんにこの絵を描かして、 B さんにこの絵を描かして、はい合わせたらいい絵でしょ、安くなりましたとかってやってたんですけども、でもそれじゃダメじゃんっていうふうに思ってる人もだんだん出てきて、統一感みたいなことをすごく意識するようになった。でその頃にその CSS が出てきて、ガイドラインとかユーザビリティとか、そういうことをもっと意識しましょうよ。でその頃には、会社としては何やってたかって、昔はツール、個人がツール使えればいい、個人で頑張って 手打ちしてた人たちが、例えば先ほどのキノトロープなんかは、もう手打ちでなきゃダメだとずっと言い続けたんですけど、この前は一部分のツールを使ったのが効率的ですって、ね、この前って2、3年前ですけども言い直してて、ああそうかっていう、でまあそういう時代があるわけですね。でだけど今何に注意がいってるかっていうと、チーム、一人でやれない、だから今はまあフラッシュのコミュニティの人たちとか、名だたる人たちが結構いろんな会社に入ってきてて、一人で頑張ってる方ももちろんいっぱいいらっしゃいますけども、それでも付き合い方が変わってきて、個人で受けて終わりっていうんじゃなくて、ある例えばセカンドファクティ、私の今の会社ですれば、絵の部分だけこの人にお願いするとか、こうロジックの部分ここだけお願いする、こう部分出しをできるようなマネジメントみたいなことが少し見えてきてるので、そういう付き合い方、会社に毎日行くのは嫌だよ、だけどでかい仕事したいよっていう人たちにとって、やっぱり個人で頑張っていくのはやっぱ壁がある、なのでチームを何とかしましょうよっていうんで、まあ、マネジメントみたいなことが出て、よく考えられるようになってきて、でこの辺になるとデザイナーって言われてる純粋のデザイナーのグラフィックデザイナー系の人って結構嫌がって、売れるの嫌だと、俺は孤独で行くんだみたいな話もあるんですけど、でもまあ でかい仕事やりたい、ちょっと窮屈でもでかい仕事やるのか、それとも自分のセンスだけで生きていくのかって、まあ、その辺は選択だと思うんですけども、まあ、そういう時代が来てます。でこの辺やるともっと嫌われる理由がこの辺なんですよね。その効果測定は何とか、そのいくら出したら何が起こるかちゃんと言えとかって言うわけですよ。でやってみないと分かんないんですね、正直言えば。でそんな分かるわけないのに、で出せた、たとえ出せたとしても分かってくれるわけないじゃないですかっていう人たちがこれチェックするわけですよ。ウェブを見たこともないような人たちが、こうフラッシュなのかアニメーションジフなのかも分かんない人がフラッシュで何ができるのか、10ページのレポート書けとかって言うわけですね。で読むわけないのにと思いながら書いてて、でもそういうものもやりながらでもマネジメントって、まあ、一応は機能するので、でもこういう時代に入っていくと、別に NRI を全否定してるわけじゃないので、ちゃんと大事なところもあるとは思ってます、はい。でまあ、こういう時代になってきてます。で、ユーザーのニーズはどうなってるかというと、これはまあリア の, リッチインターネットアプリケーションとかの説明するときに言ってることなんですけども、フラッシュってまあグリグリ動いて楽しいよねっていう話もまああるんですけど、でこの辺ですね、それはキー操作かどうとか、使いやすさとか直感的に分かるとか、思考支援してくれますとかっていう話はしてますけども、だけどそれだけじゃそのマネジメント側の経営層に届かない。で、なんで届かせなくちゃいけないかって考えたかっていうと、私がデザイナーとして働いてるときに何か企画書いっぱい作りますね。で、山ほどまあこんな絵ばっかりなんですけども、私が描くものはほとんど字がなくてなんだかよくわからんと言われるんですが、それを、大体の私の今までの経験でいうと、デザイナーがいて上にエンジニアがいて部長クラスが、課長部長クラスがいて経営層がいるって、まあ、そういう最下層にいるわけですけども、最下層にいながら自分の声、自分がでもその作ってるサイト一番知ってるっていう自負がありました。絶対このサービスをどう提供すべきなのか、誰に届かしたいのかって考えた時に、自分の声を経営者に届かせたい。でそうなるとやっぱこの辺まで言わないとダメだなっていうので、当時考えてたんですね。経営には何が響くのか、例えばトレーニングいりませんよ、見て触れるんならマニュアルいらないじゃないですか、でそういうことをやりましょうよとか、メンテナンスが楽になりますよとか、まあ、デプロイとか配布とかっていうのは、まあ、ウェブであれば当たり前なんですけども、一応言ってみる、経営者に多分知らないだろうなと思いながら言ってみる。でシステム屋さんには何言うかっていうと、ノーリフレッシュでこう画面遷移がありませんよっていうのは、エンドユーザーにとっていいだけではなくて、実はサーバーの負荷が減りますよとか、ちょっとサーバーのこと知ってますっていう顔をするわけですね、まあ、もちろん勉強してるんですけども。でバイナリー通信するとどんだけ減りますよとか、いう話をします。でこの辺で、例えば、数ヶ月前に東証が落ちましたよね。でああいうのってなんでかっていうと、その HTML に何でもかんでもゴリゴリ書いてるから一枚がでっかいわけですよ。でそれがそれをじゃあサーバー、その例えば 1ページ 100K だとしますね。 100K ぐらいの HTML を送り出す、で何万10万ページビューに対してサーバーが頑張んなくちゃいけないのに対して、それを そういうピーク時みたいなのをどうやって避けるのかっていうと、システム屋が考えることはまずサーバーを増やしましょうって言われる。で高いサーバー買いましょう。でそれはまあデルさんとか HP さんとかにとってはいい話かもしれないけども、本当にいいかどうかってすごくわからない話なんですね。でじゃあ例えばデザイナーで何ができるのかって言ったら、 CSS で全部レイアウト外に出しましょうと、HTML を7割にします。 70K で、HTML できてます。 CSS は 30K で、まあ、書いてあるんですけども別サーバーでやります。そうしたらサーバー負荷分散できるんですね。でそういう話をしてあげると、ああなるほどなって聞いてくれる人もいます。でまあ片や NRI がそうだったんですけども、そんなことはデザイナー風情が考えない、エンジニアが考えんだからお前は絵だけ描いてけみたいな人もいるわけですね、実際に。でまあその辺でカチンと来てやめたっていうのはあるんですけど、いろんな考え方はありますけど、本当にサービスを提供するエンドユーザーに、向こうにその株価を見たいじちゃんばちゃんがいるわけですよね。その人たちに対してどうやって情報を届かせるかって一番考えてるのは、私はエンジニアじゃなくてデザイナーだと思う。なんだかってサービスをデザインしてる気があるから、気概があるから、データ流せばいいなんてみじんも思ってないので、その辺までまあ言って、こういう絵をちゃんと経営者まで届かせればなんとか変わっていくかなっていう思いもあって、まあこういう絵を一生懸命説明するんですね。でまあこれそのうち、すぐにじゃないと思いますけども、どっかにアップするんで見てください。 であとはどうやっていろんなニーズを答えるか、これなんでリッチっていうかっていう、それやっぱり金持ちのものなのって未だに言われるので、リッチインターネットアプリケーションで、でいや違うよと、で何かっていうと、まあ、使い手が、まあ、ここがじっちゃんばっちゃんと思ってください、じっちゃんばっちゃんがよくわかんないと、右クリックしてくださいとか言っても何それっていう、そういう人たちに情報を届けようと思ったら何がやれるのかが我々が変わった、我々の中でいろんな素材が使えるようになって、いろんなレイアウトの自由度が与えられて、いろんなインタラクションをコントロールできるようになって、ロジックもいろいろ考えれる、しかもマーケティングデータとかも取れる、あんまり詳しくは言えないんですけども、例えば JAL なんかは、表を触ってる人が買ったか、逆ですね、買った人のうち表を日付を選ぶときにカレンダーで選んだ人が買っているのか、それともプルダウンで日付を選んだ人が買っているのか分かります、それログ取ってます、ちゃんと。でそういうこともやってマーケットデータ取れるんですね、まあ、本体が揺らいでるんであんまり有効活用されてると思わないんですけどあんまり言うと怒られますけど、で、まあ、そういう、ま、そういうこちら側にいろんな手立てが与えられていて、それを提供する手立てとして私たちはすごく使えるようになってきた、でそれを使わない手はないでしょうっていうのが、まあ、その辺使い込めるのがウェブ屋の本物なのかなと思います。で、まあ、よく言ってるのは、この辺の、まあ、パソコンがこうやって変わっていってますねっていう時に、こう起点があって、昔こうでっかいモニターがあって、私も家で一番最初の転職の時の退職金で、ナナオの、21インチモニターを買って、すっごいでっかくてすっごく熱くなって後で大後悔しましたけど、これステータスだったじゃないですか、10年ぐらい前で、これを買って、でも小さくなった時にやっぱりちっちゃいのいいなと思いつつ、でやっぱりこのまま小さくなるのかなと、で全然十分な大きさになって、まあ、液晶は液晶でまた別の波がありましたけども、で、まあ、これでいいじゃんっていう世界が出てきて、でその後に今ちょっと使ってて後悔してるんですけど、03をとかこういうちっちゃい PDA とかいろんなものが出てきて、まあ、テストのためにも使ってはいるんですけども、まあ、こんな選択肢が出てきます。だからある程度の性能が飽和された時点でいろんなニーズが出てきて、それのこう結構特化された世界に、我々は答えるんじゃない、答えていかなきゃいけないんじゃないかなと。でウェブ屋として自分としては、どの分野を目指しますか、 PDA 携帯で、情報を簡単に操作して、今や携帯で、私は感覚まだ分かんないんですけど、 DVD レコーダーとか買う人とかいっぱいいるんですよね、家電の情報を見てると、全然理解ができない、私には。だけどそういう人がいる。でもう年がら年中携帯でメールしてなきゃいけないとか、まあ、ミクシーは私もちょっと中毒ですけども、ミクシーやってないと気が済まない人もいる。でそういう人たちにどうやったら情報届くのかな、商品を買ってくださいっていう情報をどうやったら届かせることができるのかなとかって、そういう特化した人たちがもっともっと出てくるのかなっていうふうに、思ってます。でまあ、こういう時代に入ってきてるのかなと、ちょっと長くなってきたので、あとちょっとこの辺今日はお集まりの方には、もう社会説法的なものなんですけど、例えばそのデザインってどうでもいいじゃんっていう人たちにどうやって UI のできることを説明するかっていうのをこれ書きます。ちょっと画像荒いですけども、まあ、例えばどっか吉野家みたいなところで、自動販売機発券機のところで、なんかこんなのが出てきたとしますと、でこれで見るのとこれで見るのとこれ同じものです、同じ素材集から出てきて、同じものをいろんな角度で撮ってきてるものがあったんで素材時点だったと思うんですが、でそれをこれとこれでどっちが食べたくなりますって言って、エンジニアから見たら同じ GIF なんで、同じ JPEG なんですよね、 JPEG 置きゃいいじゃんっていう話で、ただ縦か横かとかそういう領域の話だけだよねっていうふうに本当に思ってるのかと、この人がこれで買うっていう話を、まあ、一回とことん詰めてみたらどうかなと。で、まあ、こういうでたまたまこと今日はこれ売りたいと、売りたかったらこっちベースにしておきながら、実は1個だけこう混ぜておいて、あこれの売り上げ上がったって言うと、これ同じデータ管理上何の変化もないじゃないですか、別にシャドウがついてるか何だろうかどうでもいい話で、だけど絵ができることはあるんですね実際に。でこれはちょっと目立たないかも、ちょっとシャドウつけちゃったんで余計目立たなくなっちゃったんですけども、まあそれは私のレイアウトスキルが低いっていうことで、まあダメな例かもしれないけども、こういうマーケティング戦略もある。で例えば卵を売るっていう時だって、これで卵1個いくらですよっていう売り方もあれば、 これで卵1個いかがですかっていう売り方もある。でこれ何が違うか、食べ方まで提案してるわけですよね。卵出しましょうっていうのと、こうやったら朝かっこよく出社できる気がしませんみたいな、そういうのをちょっとこもってるわけじゃないですか。で日曜日ぐらいこうやってゆっくりしましょうよとか、あんまり仕事ばっかりするのどうっていうのを言ってるような気は私にはしたんですけども、まあいろんな受け方あると思います。でこういう売り方もある。で卵1個いくらですってここに書いてあるのと、こっちにいくらですって書いてあるのって絶対受け方は違うと思うんですね。でそういうのをエンジニアどうでもいいってみんな言うけど、じゃああなた日曜日に奥さんと一緒に買い物行って本当にどうでもいいですかっていう、まあ、そういうことをね、まあ話し合ってもいいかなと思う。でそういう流れから言うと、本当にインビー、そのビジネスの中ですね、ビジネスアプリっていうのはどうでもいいっていう、 UI はどうでもいいっていうよく言われるんですけども、本当にそうなのっていう話を、まあ例えば、別の例ですけど、こういう朝起きた時にこういう部屋が私の家ではないですけども、こういうのが見えるっていうのと、こういう部屋に住んでいて仕事に行こうっていうのとなんか違いませんかとかね、まあ、同じことですね。まあ、のっていう、そういう意味でこうインビーの中にもいろいろやれることはありますよねっていうところを、訴えかけていきたいし、そこに多分ウェブ屋が豊かになれる、さっきの残業なしみたいな、そういう世界が夢かもしれないけども、あるんじゃないかなと思う。でその辺で私が今までやってきたのは、これは社内のやつなんで本当は今もうすでに見せちゃいけないんですけども、時間入力の画面ですね、単純に手打ちで何時何分とかって売ってたやつをこうクリックすることでこう視覚化して入れやすくするっていうような、そういう画面とか、ヘルプで自動でボタンを押すとバーってこう自動動画が動いて、アニメーションが動いて、こうやればいいですよ、マニュアルレスでやりますみたいな、そういう世界とかあります。で、JAL も同じように、とにかく分かりやすくしましょうと、これビジネスアプリケーションだと私は思ってますし、本当にで、こちら側はそのじっちゃんばっちゃん用だったんですね、実は。そのタッチパネルで、とにかく質問の選択の幅を狭めてます、これはわざと。だから迷いようがないようにしてるんですね。で、戻すこともさせない。ある程度までいかないと戻るっていうボタンが出てこなくて、戻ると一番最初からやり直させてます。で、それは結構議論しましたけど、そういう、こう思い切りもいるかなと。で、片や1画面で、日付選んで、時間とか選んで、出発とかピッピッて選んで、はい、ゴーっていう、そういうクイック系もいるだろうと。私はまあ、自分としてはこっちなんですけども、まあ、こういうニーズもあるだろうとか、そういうので、2モードいるっていうふうにやって、頑張ってたんですね。で、あと、まあ、そういう意味で言うと、今2モードの話をしましたけども、一つのものを作って、それを万人に受けて、満足してもらえるっていうのは多分もうない。ウェブ屋としてももうないんじゃないかなと思ってます。で、それをやっぱり このグレーのものをここのターゲットに、オレンジのものをこのターゲットにっていう風にセグメント化されて、こうブロック化した人たちに何か届けないことにはもう無理でしょうっていう時代に来てるんじゃないかなと思います。で、ただまあ、いろんなやり方がありますけども、実装の話で言うと HTML でやったりとか、アクセシビリティ高めればいいかとか、ムービー出せばいいとか、今流行りの PPEP、パーソンインプレゼンテーションでしたっけ、ああい う人が出てきて、はい、ここを何とか入れてくださいとかって言うと、お姉ちゃんがやるっていうやつですね。そういうやつが、って言ってもあるでしょう。で、まあ、でもリアっていう手もあるでしょう。で、音でやるっていう手もあるし、バナーでこう引っ張ってくるっていう手もあるでしょう。でも、まあ、私の中ではやっぱりリアって言われてるリッチインターネットアプリケーションっていう手で、そのアプリケーション寄りになものがこうたくさんの人を一番獲得しやすいんじゃないかな、使いやすさって多分結構共通にあるんじゃないかなというふうに思って、まあ、リアの方向に進んでいきたいなと。で、とにかくまあ機能だけではもう売れない、だけど機能に UI っていうのをくるんであげてどうですかとお客さんに提示してあげる、そういうところができたら、そこのスキルが高ければもっともっと UI の力が、まあ、注目されるんじゃないかなというふうに思います。で、組織的にはですね、例えばでも、じゃあすごく困っているのは人材の育成とか自分の育成でもあるんですけども、そういうことです。で、何が困るかというと、一人の、まあ、フラッシュ、例えばフラッシュに限って言ってもいいですけど、何か作ろうとすると、まあ、いろんな観点のスキルがいります。パフォーマンス見れる人がビデオができるないとダメだっていうのもあるでしょうし、ブランドを意識させることとか、インタラクティブ性とか、電子会議がやりたいっていうスキルとか、ファン、コミュニティとか、 ですね。で、単純なコミュニケーションのレベルかもしれないし、好奇心をかきたてるものかもしれないし、感動させるものかもしれない、使いやすさものかもしれない。で、こういうのをいろいろ見てみると、技術的な言葉で言うと、例えば MVC モデルでやりましょうとか、オブジェクトオリエンテッドプログラミングでやりましょうとか、オプティマイゼーションやれなくちゃいけませんとかって、まあ、こんなすごくたくさんの仰々しい言葉が並ぶわけですね。で、さらに、どういうスキルがいるのっていうと、その間にこうファイルフォーマットで並べただけでもこんなような状況になります。スタイルで CSS できないとダメですね、 HTML も分かんないとダメですね、 IE が変わったら全部書き直さなくちゃいけませんねとか、あ、やだなとかって皆さん思ってると思うんですけど、そういうのとかって、そういう技術もすごいたくさん持ってなくちゃいけない。で、そういう状態で我々はプロだって言われるんだろうなと。そこに面白みを感じる人だけが多分残っていく、分野なんじゃないかなと、ウェブ屋はそう思います。で、だんだんすいません、暗い話になってきてますけど、リアとかそのアプリケーションと呼ばれるものに どんだけの未来があるのって、ちょっと例としては古いんですけども、ブロードムアホテル、これ、リアっていう言葉を最初に引き出したアプリケーションだと私は思ってますけども、これは調べればどこでも出てきます。予約、このホテルのこう HTML で1ページごとこう遷移していくっていうホテルの予約サービスが、それをフラッシュで、これ私が聞いてるので確か一人なんですよね、作った人が。で、作った人は一人でちょっと頑張ってやってみてどうよって言ってみて、結果がどうかっていうと、予約が 89% 増加しました。購買率がほぼ倍増です。で、契約ベースの売上が 50% です。で、客室の使用率が 66% 上がりました。今まで全然埋まってなかったのかっていう、そういうホテルなんですが。で、あとミニですね、 USA のミニ、これはこの車のカスタマイズができて、俺の車かっこいいでしょって人に伝えられる。自分のタイヤのホイール変えたりとか、その色変えたりとかっていう、自分のミニを作っておいて人に自慢できるっていう仕掛けを作っておく。で、そのためには会員登録させるんですけども、その会員の登録が目標の 1.5 倍で、登録者の 73% が自分のミニをちゃんと作ってる。で、売上がもう足りなくて生産間に合わないぐらいだったんですね。売れないって読んでたっていう理由のが裏にあるんですけども、そういうことを達成した本当に幸せなケースですね。ウェブのアプリと、実業とかちゃんと結びついてる。で、あと、トヨタでも、発売から1ヶ月で、月の販売台数が増えたと。ちょっと、どれもちゃ上一番上は多分 CM は打ってないと思うんですけども、下の2つはテレビ CM とか雑誌連携とかをしてると思うので、単純にウェブだけとは思わないんですけども、ちゃんと経済に結びついてますねっていう話はあると思います。で、これからっていうのは開発予算もちょっと考えながら、売上も考えながら やらなくちゃいけない、そこギリギリ言われるんですけど、実はでも運用コストとかブランドとか新規顧客とか、そんなデザイナー不正が考えないよって言われるようなこともデザイナーが分かって、プレゼンをしてあげると結構ウケるんじゃないかなと。その方が物が通りやすいかもしれないっていうことで、ロジックも覚えなくちゃいけないし、 CSS も覚えなくちゃいけないんですけども、デザイナーはもっともっと勉強しないといけないなと、思ってます。で、とは言ってもですね、これは、NRI のレポートですね。レポートの中で、ビジネスプロセス系のなんかこうそういうシステムを作りましたと。で、こうオペレーターがいて情報を入れてどうのこうのとかっていうのをやるシステムって、これぐらいあるよねっていう話なんですけど、何が言いたいかっていうと、実は UI が絡むってここだけなんですね。で、下にいるのは DB 何本、オラクル何本入れました、サーバー、デルのサーバー何とかっていうのは何台買いました、そういうことがずっと来て、 UI ってこんだけです、絶対ですけど、ここがしっかりしてるとこのシステム絶対生きるんですね。で、そこに私は面白みを感じてるんで、まだこの業界にいます。で、こっちの方が絶対に予算上です。こっちに10億かけて下が1億っていうプロジェクトは多分生涯ない。箱電泊がやるとあるのかもしれないですけども、あんまりないと思うんですね。でもここが頑張ることで、すごくこの下まで入れるんですよっていうことをエンジニアも認知できて、経営者も分かってくれたら、ここはすごく活性化する。それが携帯ビジネスの携帯、サムソンとか、韓国の方の日系デザインで、この前1年ぐらい前ですけども特集してたのは、ここのデザイナー層ですね。もう携帯のそのかっこいいインターフェースを作る、物 理的なプロダクトデザインの方の、ところにすごい人を雇っている、入れている。それは経営者がここで頑張ればここで頑張ったことが報われることを知ったからですね。でそういうようなことも、まあ、考えていかないといけないのかなと。で、まあ、人材の話がありますねということで、まあ、機能を UI でくるんでそれを本当に、全体的に映像も空間も使い方とかも全部含めた UI でくるんであげることでこうコミュニケーションが成立しますよっていうような話です。で、まあこの辺はですね、すいません、別の人を紹介するための絵で今すいません名前が出てこなかった急に出てこなかったんでちょっと省きますね、すいません。で、あと5分だで案の定時間がなくなったんで結論の方だけ言います。じゃあなんでウェブやっていながら、NRI みたいなとこから辞めるのか、ね、まあ、一応私は NRI すごいいい会社だと思ってます、今でも思ってます。でだけどこれからのウェブってどうなっていくんだろうって考えた時に、まあ東証ダウンの話もあの辺とかも含めてすごく思ってたのはやっぱりシステムって堅牢性いりますね。絶対落ちないサーバーって絶対いるんです。でそれは、30人の会社とかが作れるっていうのは多分無理です。絶対に無理。寝なかったらできるかもしれないけども、人を貼り付けない限り無理だと思うし、スキルをずっと溜め込まなくちゃいけないんで無理だと思うし、もう石橋を叩いても渡らないっていう人たちが本当に枯れてもう絶対大丈夫っていう技術の上に技術を重ねていって堅牢性を維持してます。そこに対して例えば NRI なんかものすごい投資してたし、やっぱり偉いなと思ってました。でだけどそういうところには青森のじっちゃんばあちゃん行きません、絶対に。でそこの柔軟性をでも兼ね備えなくちゃいけない。でこの2つに対してクライアントは投資をする。でそこでビジネスが成立するんであれば多分こっちのプロがいるんでしょう、コミュニケーションのプロがいるんでしょう。ちょっと別ビルに書いたと思うんですけども、ここのコミュニケーションのプロを目指すっていう生き方があるんじゃないかなと。で私はSIR の中にいながら柔軟性を同じ会社の中で持てるっていうふうに思って8年間頑張ってきたんですけどちょっと無理かなと。で、よく私の、まあ、コラム読んでると分かるんですけども、宗教的な言葉がいっぱい出てきますよね。で、まあ、宗教また始まったとか言われるんですけど、まあ、一応期待はしてないと思いますけど書きました。よく、まあ、有名な言葉ですけども、ここからでいいです。変えることのできるものについてそれを変えるだけの勇気を与えてください。変えることのできないものについてはそれを受け入れるだけの冷静さを与えてください。で変えることのできるものと変えることのできないものと識別する知恵を与えてくださいっていう、まあ、すごく有名なニーバーの祈りっていうのがあるんですけども、別に多分クリスチャンじゃなくても知ってる人は多いと思います。で、私は変えれると思って頑張ってました、NRI で。でだけど無理かなと思ってきた。でならばやっぱり出ようというんで、まあ、方向変えたわけですね。でもう一つそういうふうなちょっと無理かなと思い始めていることの一つに、こういう図があります。ちょっと前までデザイナーとエンジニアが喧嘩してるだけで済んでた。だけど、この前某、セミナーに行ってきて思ったのは評論家が食いついてきてて、まあ、私もどっちかっていうとその机上の空論を言ってる方に近かったと思うんですけども、やっぱり現場知らない、現場知らない人たちが、例えば私にとってはニールセンが代表なんですけども、そういうと怒られますが、そのユーザビリティの対価ですね。で、日本ではそのクライアントの方がニールセンの名前を知っていて、こういろんな提案をすると、でもニールセンはフラッシュダメだって言ってんじゃんみたいな、そういうことを言われた時代もありました。で当時からしてフラッシュの方が絶対いい場面ですら使わせてもらえなかったっていう恨みもあるんで、ああいう人たち嫌いなんですけども、でもそういう人たちがでもやっぱり評価しなくちゃいけないので、この人たちの話を経営者は聞くようになってきてます。でそれがやっぱ辛い。で三つどもえで戦っていって本当にいいもんできるのかなって思いつつ、でもこっちに入るの嫌だなと思ってました、思ってきました、だんだん。なのでもっと現場に行こうっていうことでこっちに来た。でさらに、今の状況でいうと、セカンドファクトリーっていう会社、まあ、6月にまあ、いろんなところでも発表してるんでもう言っていいと思うんですけども、もともとフラッシュで有名な会社なんですけども、今やってることはですねフラッシュの仕事もあります。で、次の、ビスタを見越した、マイクロソフトの WPF っていう技術のものも手つけてます。それから AJAX も、手出します。カールビズは手出してないんですけども、人がいないからって言ったんで、それだけの問題です。 で、だけどなんでこんなことに手が出せるのかって言ったら、ここに中核があるから。UI、ユーザーインターフェースにしか中核、まあ、XD とか、Experience Design という言い方を、セカンドファクティの中ではしてますけれども、そこを中核にしているから、技術は技術は後でいいじゃんっていう話が普通にできます。なので、ここがやってきて、あ、これいけるなって今でも思ったんです。本当にいろんな案件の引き合いが来て、単に説明、Adobe の代わりに説明とか、MS の代わりに説明してるだけのことも多いんですけども、それでも何が中核かって、やっぱりユーザーインターフェースを大事にしているお客さんが増えてきてる。そこにもしかしてビジネスチャンスがあるんじゃないのと思ってるお客さんが増えてきてる。それはすごい感じてます。で、もうちょっと飛ばしますね。で、もう一つ、最近の流れで気にしているのは、例えば EC サイトでいうと、私はどちらかというと汎用店を目指してました。誰でも買えるもの、誰でも簡単に買える店っていうのを作りたかった。で、まあ、何件か作りましたけども、最近思ってきたのは、いや楽天でいいんじゃないのと思ってきたんですね。楽天と競うかなって自分で。で、楽天が、まあ、あれがベストかっていうと違うんですけれども、でもそれなりに買えるし、安いも買えるし、それでいいじゃんと思う人には、そこで価格競争とかしながら楽天とやり合っていくことって、多分私にとってハッピーじゃないなと思ってきたんですね。で、まあ、専門店もあります。それと変わって、で、まあ、専門店集まったのが楽天だっていう見方もありますけれども、で、もっと特化したコミュニティに対して、もっとセグメント化されたユーザーに対して、こうやったらこの人買うかなとか、6月に多分リリースされるんで言っていいと思うんですけど、今ブランド品を扱ってるサイトのに関わってます。で、私はブラ見て分かるというか、文章を読んでても分かると思います。ブランドと全く無縁です。ルイ・ヴィトンが何の興味もない、ロレックスとかにも何の興味もない。で、そうやってずっともう40年生きてきて、今その人たちに訴求するサイト作れるかって言ったらノーです。作れないんですけど、でもお金を持ってる人が30万の時計とか買うってこと自身が私分かんないんでね、分かんないんですけど、その人が気持ちよく買っていって、そのサイトに入って出て行ってもらうっていう気持ちは分かる。それを、こうもうおもてなしをしたいって感覚が分かるので、あ、そういうサイトを目指してみようかなっていうのはある。で、そういう風な世界に流れていくのかな。誰もにみんないいでしょっていうサイトはもうメジャーところがある。だけどそこではこう満足できないようなお客さんの本当にニッチな分野に向かって、声を発するっていうサイトも多分これからいっぱい出てきて、それはすごくもっと面白いことだ。で、3年経つと多分楽天のエンジニアは、まあ、それで嬉しいかもしれないけども、私は多分楽天に行ってもあんまりハッピーじゃないと思うんです。もっともっと違うことを目指したいと言うと思う。で、それに対して もう、まあ、もちろん失敗する可能性はすごいリスキーなんですけども、この分野は。だけど、本当に限られた人たちに限られたやり方で満足してもらうっていうスキルをどんどん高めていくっていうのもありなのかなと思ってます。で、先ほどちょっと触れましたけども、ウェブとか情報そのものなんだと思うんですけども、こうビジネスの部分でその情報基盤、堅牢性の部分もやっぱりいりますよね。で、だけど、まあ、コミュニケーションのプロもいるでしょうっていう、こっちの世界をこれからもっともっと必要になるのかな。で、さらに言うと、時代から言うと、まあ、Vista、Windows Vista がもう出ます。もうそろそろ年末ぐらいからいろいろ出てきますけど、正直言うと普及するまでにもっともっと時間かかると思ってます。XP だって、私が XP に移行したのは1年半ぐらいなんですね、出てから。で、2000で十分だよと思ってましたし、だけど XP になって私はクラシックのスタイルを使ってますけれども、まあいいかなとやっぱり思ってきてる。で、Vista もいずれがあります。で、PC ユーザーのほとんどが Windows ってことを考えたら、 Vista もいずれ、すぐではないですけども、いずれみんなに広まっていくんですよね。で、それのインパクトってやっぱりものすごく大きいと思います。で、今その引き合いとかで出てきてる話って、まあ、実際にお金になるかならないか置いといても、すごい期待感も皆さん持ってます。な、で、でも怖いなと思ってるのが、派手さの方向に行く人たちが今すごくデモンストレーション見てると増えてる。で、だけど、質実合憲系、現場でいいものを作ろうよ、まあ、派手だから悪いってわけじゃないんですけども、こっちの部分を狙ってる人たち、アプリケーションとかで情報を流してハッピーになってもらうっていうところまで考えてる人たちも増えてきてると思います。で、その辺で、なんかこういうのを考えながら、どの分野もこれから広まっていくなっていうのと、まあ、言いたかったことは Vista っていうのをあんまり、過小評価しない方がいいかなというふうに思います。で、すいません、超えてますけど、もうちょっとだけさせてください。 今のスタンスってどうなのかっていうと、まあ、技術があって先見性があって、私は根性いると思ってるんですけど、ビジネスには、まあ、こういう世界があるよねって思いつつ、生活やっぱりありますねと。子供はちゃんと育てないとダメだと思います。今うちは中学2年生なんですけども、会えないんですけどね、ちょっと忙しくなっちゃったらもうほとんど週末しか会ってないんですけども、やっぱ親がちゃんとしないとダメだなってすごい思わされます。で、学校にも関わらなくちゃいけないし、子供にも本当に関わらなくちゃいけない。で、その時ってやっぱり同じなんですね。スキルもいるし、先見性もいるし、本当に、5年前にこのことに気がついてたら今の息子はいないだろうとかね、いっぱい考えます。で、その辺も考えながら、我々は片やデザイナーとかエンジニアとかウェブやっていう顔も持ってますけど、生活もあるんで、どっちも見ないといけないな。で、その辺を考えて、今の生活を考える。で、3年後どうなるかを考える。で、自分が今43なんですけども、50代になったらどうなのかって考えた時に、今あるのは何かっていうと、多分直近の10年、私は95年ぐらいから、本当にラッキーなことにいろんなウェブに関われました。当時日本総研だったんですけども、日本総研でストリーミング系とかで本当に色物系をいっぱいやらせてもらいました。で、その辺の蓄積があって今があります。で、今はもう枯渇してるんですね、自分の中で。これから3年後同じことをこのプレゼンテーションで言うことは可能ですよ。だけど多分響かないものになるな、現場ではっていう感じがあって、3年後考えたら今自分をもっと自分側にもっとなんか貯めていかなきゃとダメでしょうっていうのがあって、それがあったらきちんとこの10年でやったことを3年でやれるのかっていう話は、まあ、あるんですけども、50代になった時にもうちょっと自分が生き延びていけるスキルが自分に蓄積されてるんじゃないかな、そういうふうに思って、SIR の堅牢性を求めてる会社の中で頑張ることよりも、今もっと先の、っていうかユーザビリティとか、情報を活用してもらう側ですねの側、ここで言うと情報提供ではだけではなくて、使い勝手情報を活用してもらうっていうところに指向性のある会社にを選んで3年間少なくとも頑張ってみようと、そうすれば多分自分にとって3年後、まあ、3年間苦しいかもしれない、今でも通勤だけでも苦しいんですけども、50になった時に、違う生き方があって、ここが50になるわけですね。で、ここが60になってるかもしれない。で、そういう生き方ができるかなと。で、まあ、ウェブってちゃんともう産業として成立してもらわないと家族育てられないですから、そういうふうな人生設計というのもあるのかなと、思ってます。まあ、あと最後にこんな暑苦しくて、ちょっと小うるさいことを言ってる人たち と、まあ、私だけなんですけどもセカワでは、一緒に仕事したいなって方はどうぞ応募してください。面接させていただきます。すいません、5分オーバーしてしまいました。ありがとうございました。